知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は野菜を食べよう一民キャラ弁コンテストについて農業振興課の浅野さんにお話を伺います。浅野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずはこの野菜を食べよう一民キャラ弁コンテストとはどんなコンテストでしょうか、教えていただけますか。
はい、一宮市では一宮野菜プロジェクトとして野菜の摂取を増やそう、地元野菜を知って食べてもらおうなど地産地消の推進や地元農産物の PR を行っています。この度、一宮市100周年記念事業として市内で多く栽培されているナスを使った一民キャラ弁コンテストを愛知西農業協同組合と共催で実施することとなりました。これは令和元年11月に一宮市立奥中学校で行われた中野市長と生徒さんとの夢トークという意見交換会での、ナスは市内で多く栽培されているし一民と形が似ているからナスを工作した一民のコンテストをという生徒の方の意見を発端に一民のキャラ弁の写真を募集しているものです。
そうなんですね。奥中学校の生徒の皆さんの意見が元になっているんですね。一民がナスに似ているっていうのもね、とってもユニークだなと思いました。では申し込みについて伺います。まずは応募資格はどのようになっていますか。
はい、応募資格は個人またはグループで料理を職業としていない方です。応募は1人または1グループにつき1点までです。
では続いて応募要件をお願いします。
応募要件は一民をイメージしナスを使用したものであること、ナス以外の野菜も使用していること、ナスを含む野菜は可能であれば一宮市産を使用していただければと思います。応募者が創作したオリジナルなものであること、弁当箱の大きさは縦20センチ×横20センチ以内とし蓋を閉めることができるように作成すること、一宮市長賞農協組合長賞受賞者はレシピの提出ができること、この5点です。
わかりました。私はですね、ナスで一民を表さなくてはいけないのかなと思っていたんですけれども、先ほど伺いましたらそうではなくって、一民をイメージしたお弁当になっていればいいんですね。ナスを使って一民を表現するということではありませんね。
そうですね、ナスを含んだ
レシピであれば、
レシピであればイメージだけな、あの一民であればそれで結構です。
はい、ということです。では3つ目、応募方法も教えてください。
はい、応募方法は愛知電子申請届出システムで必要事項を入力して応募していただきます。写真はデータのみの受付です。市ウェブサイトの一民キャラ弁コンテストのページからも応募サイトに進むことができます。
ではこのコンテストの募集期間も合わせてお願いします。
はい、募集期間はすでに始まっていまして9月15日水曜日までとなっています。
わかりました。以上が申し込みについてです。では次は審査はどのように行われるのでしょうか。また審査基準はどんなところでしょうか。
はい、まず審査方法についてですが、まず一宮市6次産業課地産地消推進協議会委員により一次審査を行い、6点を入賞作品とします。そして入賞した6点を一宮市100周年推進室インスタグラムに掲載します。続いて二次審査員の那須生産の代表者 奥中学校の生徒さん、栄養士、愛知西農業協同組合代表理事組合長、一宮市活力創造部長により審査を行いポイントをつけます。また10月29日正午時点でのインスタグラムでのいいねの数による順位でもポイントをつけ、二次審査員のポイントと合計が1位の作品を一宮市長賞、2位の作品を農協組合長賞とします。
わかりました。インスタグラムでのいいねの数もこれもねポイントになるということですので、市民の皆さんの意見もここで反映されるということですね、はい、では続いて審査基準もお願いできますか。
はい、審査基準は野菜を多く使っているか、彩り見栄えはいいか、ネーミングを含めアイディア創意工夫があるかの3点です。
なるほど、わかりました。ということはもういろんな工夫が必要になりそうですね。でも考えるのもとっても楽しそうです。そしてこのコンテストには賞もありますので、賞の内容をご紹介いただけますか。
はい、一宮市長賞として賞状、商品券3万円分、特別栽培米、野菜の詰め合わせを、農協組合長賞として賞状、商品券1万円分、特別栽培米、野菜の詰め合わせを、入賞は4点で賞状、野菜の詰め合わせを、またご応募いただいたすべての方に参加賞として市民グッズをご用意しています。
そうですか、参加した皆さんに参加賞があるんですね。これも楽しみですね。皆さんに商品があります。この結果はいつ発表されますか。また市民の皆さんが入賞作品を見られる機会はありますか。
はい、結果発表は11月を予定しています。入賞作品6点と一宮市長賞、農協組合長賞のレシピを一宮市ウェブサイトに掲載しますので、市民の皆様にもご覧いただけます。
そうですか、これは楽しみですね。実際に私たちもそのレシピを見て作ることができますね、はい、どんなレシピが並ぶのか今からワクワクします。では申し込みにあたって気をつけることはありますか。
キャラ弁の作成や応募にかかる費用はすべて応募者の方の負担となります。また新型コロナウイルスの感染状況にもよりますが、入賞者の方には12月に一宮市役所で行われる表彰式への参加をお願いしたいと思います。その他の注意事項などコンテストについての詳細は市ウェブサイトの一民キャラ弁コンテストのページやチラシでご確認をお願いします。チラシは市役所本庁舎や美祭、木曽川庁舎、各出張所などに置いてあります。
詳しく案内をしていただきました。皆さんには今一度市のウェブサイトやチラシなど確認の上応募していただけたらと思います。では浅野さん、最後にお聞きの皆さんに一言 PR などお願いします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため外出自粛が要請される中、各ご家庭にいながら楽しんでいただけるイベントをと企画をしました。野菜をたっぷり食べることができ、一宮市の PR にもつながるものなど、たくさんのご応募をお待ちしています。
今おっしゃってくださったように、ご家族皆さんで楽しんでいただけますよね。みんなでレシピを考えたり、あとは夏休みですからね、自由研究で取り上げたり、よりすぐりのレシピを皆さんお寄せください。今回は農業振興課の浅野さんにお話を伺いました。浅野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回浅野さんにお話しいただいた野菜を食べよう一民キャラ弁コンテストについては、広報一宮8月号7ページに紹介されています。お問い合わせは農業振興課、電話番号0586-28-9136、0586-28-9136です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
霞の森に
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは頭と体の体操教室のお知らせです。認知症予防として計算などで頭を使いながら体操をします。日時は9月2日から12月2日の木曜日、10月29日金曜日、午後1時30分から2時15分と、2時45分から3時30分、各12回です。会場は微細障害学習センター講堂。対象は介護認定を受けている方を除く市内在住の65歳以上の方。ふれあい生き生きサロンやお出かけ広場の運営者です。定員は各30人で、申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは8月13日金曜日までに、電話で高年福祉課までお願いします。お申し込みお問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-28-9151、0586-28-9151です。続いてはマジック教室のお知らせです。初心者向けのカードマジックなどを学びます。日時は9月8日から10月27日の水曜日、午後1時30分から3時30分、全6回です。会場は一宮市民会館。対象は市内在住、在勤、在学の方です。定員は12人で、申し込み多数の場合は抽選となります。受講料は2500円で、教材費を含みます。お申し込みは8月13日金曜日までに、電話で障害学習課までお願いします。お申し込みお問い合わせは障害学習課、電話番号0586-857074、0586-857074です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。